こんにちは。 Today Ireland ではカリフォルニア・ベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドを追っかけていきます。今回は暗号学を学び直したよというトピックについて話していきます。こんにちは、今井智明です。サンフランシスコにあるスタートアップで CTO として働いてます。
ユースケです。ベイエリアのテックカンパニーでソフトエンジニアをしてます。
はい、ということで今回のトピックは暗号学を学び直しましたよという話をしたいなと思います。
一体いつの間にそんなことやってたんですか？
はい、そうなんですよね。必死こいてっていうか、やってました。睡眠時間などを削ったりして頑張ってましたっていうのがまああれなんですけど、
はい、
そうですね。これ学び直したっていうのは具体的にどういうことかというと、コーセラってあるじゃないですか。
はい、
コーセラでオンラインのコースを取って、それをクリトグラフィーっていうコースがあるんですけど、それを修了したというところですね。なんで、まあ、学び直したって言っても本当基本的な内容が中心なので、まあもう何でもできるでとかそういうわけじゃないんですけど、まあその何て言うんですかね、まあ、学んだことというか、まあ、このコースがどういうものなのかとか、あとまあこういうのを受講した感想とか、まあ、そういうことについて話せればなと思います。
はい、
はい、ということで、そうですね、まずなんかそのモチベーションについてちょっと話したいなと思っているんですけど、まあ、自分その、まあ、事業としてブロックチェーンとかも使ってたりとか、あとまあ普通にそのサービス自体も結構そのセキュリティというか、まあ、ファイルのエンクリプションだったり、暗号化してファイルをその見えなくしたりとか、まあ、そういうことを使ってですね、あとまあ、ゼロ知識証明も使ってるんですけど、ゼロ知識証明も、まあ、ベースとなっている技術は暗号学なんですよね。なので、まあ、結構その内容とはとかは理解しているつもりで、まあ、その場その場でいろいろ調べて、まあ、これはこういうものなんだなとか、あれはこういうふうに使うんだなとかっていうのを、まあ、知ってはいるし、まあ、知った上でプロダクトとしても使用してるんですけど、体系的に学びたいなっていうのは常にあって、つまりそれぞれがどういうふうなそのつながりがあるのかとか、この学問自体がどういうふうに成り立っているのかとかっていうことをやっぱ知ってないと、いろんなことがその何て言うんですか、つまみ食いして本当に全体として何が分かってるのかっていうのがよく分かんないなっていうのがあったんで、まあ、ずっと学びたいと思ってて、でたまたま自分の友達のゼロ知識証明とかを一緒にやってる、まあ、やってた友達がいるんですけど、彼女がそのこういうコースがあるよっていうふうに教えてくれて、コーセラのそのクリプトグラフィーのコースを紹介してくれたんで、まあ、じゃあやってみるかってことで気軽に始めたっていうのが次第です。
なるほど。
はい、このコーセラのクリプトグラフィーのコースはスタンフォード大学ですね、シリコンバレーにあるスタンフォード大学の提供しているやつ で、スタンフォード大学って実は暗号学では結構有名なんですよね。ディフィヘルマンとかってご存知ですか？
全然知らないですね。
はい、要は、鍵交換の基本的な仕組みっていうのはスタンフォードでできてるんですよね。 ECDH っていうんですけど、こういう鍵交換のベースのシステムっていうのは1970年代後半に、まあ、作られたものなんですけど、その、ベースとなっている技術っていうのはスタンフォード大学で実は研究されたものだったりして、まあ、すごい有名なんですけど、まあ、その中でもその有名な教授がいて、その人はダン・ボネっていう教授なんですけど、彼がこのコースを担当してるんですね。でこの人はもうめちゃくちゃ詳しいんですけど、もちろん暗号学だけじゃなくて、 まあ、この先にはゼロ知識証明とかそういうのもあるんですけど、その辺に関してもこの人はすごい、なんですか、有名人だし、まあ、すごいいろんなノウハウがある人で、その人が、まあ、担当したコースですと。で、暗号学って言っても、なんかこう、すごい、どんな感じなんだろうって話なんですけど、やっぱこれも本当、基礎からスタートして、まあ、基礎ってどういうとこかっていうと、例えば、それこそエニグマってなんだとか、エニグマってご存知ですか？
第二次世界大戦中のエニグマなんだっけ？
そうです、そうで
暗
す。
号。はい。
はい。ああいうものが、どういうふうな暗号なのかとか、ちょっとその雑学的な話からスタートして、で、まあ、どんどんどんどん応用的な内容になってくるんですけど、まあ、暗号手法ですね。暗号複合手法。今、まあ、世の中に出回ってる AES だとか、サイファーブロックチェーンって呼ばれてるやつとか、で、さらにその暗号化されたものが正しい、改ざんされてないよねっていうのを証明するための申請性、インテグリティっていうんですけど、まあ、そのための仕組み、MAC って言って、メッセージアオーセンティケーションコードっていうのがあるんですけど、その申請性を検証するための仕組みだったり、で、それをさらに次のステップとして、公開鍵、秘密鍵じゃなくて、まあ、公開鍵を 交換して、それで暗号化するっていうのが、まあ、あるんですけど、その辺までカバーしてると。で、6週間のコースなんですけど、一応、すげえ濃度が濃くて、めちゃくちゃなんか範囲としてはそんなに広くないはずなんですけど、めちゃくちゃいろんな、まあ、ところまで切り込んでいくんで、すごいの内容が濃かったです。で、ノート本当1冊使い切りましたね。これ、多分動画だったら、ユースケさん見えるかもなんですけど、これ1冊、なんていうんですか、これ。大学ノート A40。もう本当最後の最後のページのところまで、
すごいですね。
はい、
内
こん
容
な、
もなんかちゃんとしてそうですもんね。このなんか、オーバービューだけでも。
すごいちゃんとしてます。だから暗号学の層を学ぶ上ではすごく良い講座だと思いました。はい。で、まあそんな感じのコースで、で、まあなんか今回はそんななんか深く内容いくっていうより、そもそも暗号学って何だっていう話と、暗号学を学ぶっていうことはどういうことなのかっていう話を、まあ、簡単にかいつまんで話したいと思うんですけど、要は暗号学っていうのは安全にデータを暗号化して保存したりやり取りするためにどういう技術を使うかっていう学問なんですね。で、もう本当やってることは3ステップしかなくて、で、その3ステップって何かっていうと、攻撃者がどんなふうに攻撃してくるか、その読み取ろうとしてくるかっていうのをまず定義するんですよね。Threat Model って言うんですけど、まあ、それいろんな種類があるんですけど、例えば、Chosen Plain Text Attack って言って、これは、ランダムに平文ですね、送りつけて、で、暗号化されたものが返ってきたときに、その暗号、要はなんか同じようなメッセージを送って、ちょっとずつその違いを見て解読するみたいな攻撃手法とかがあるんですよね。とか、あとは、全然違うんだと、マンインザミドルっつって、通信の間に入り込んで、相手と、まあ、アリスとボブっていうんですけど、で、その間にいる悪いやつが、マリスとか、なんか、まあ、いろんな名前で言うんですけど、その間に入って通信を改ざんするとか。まあ、そういったようないろんな攻撃をまず想定して定義するんですよね。で、それに対して次の第2ステップが暗号化の手法を提案すると。これコンストラクションっていうんですけど、じゃあそういうような攻撃に対してこういうふうな暗号化手法を使えば、大丈夫ですよというような、まあ、提案があって、で、最後のステップなんですけど、で、大丈夫ですよっていうのをじゃあどうやって検証するかみたいな話なんですけど、最終的にこれを、まあ、この暗号化手法を破ることがすごく難しいことを示せれば OK なんですよね。だから、破れないことはないけど、すごく難しいみたいなところが、まあ、セマンティックセキュリティっていうんですけど、示せることが大事と。まあ、この本と3ステップをひたすらこう、いろんな手法についてやっていくっていうのが暗号学っていう学問なんですね。 で、
うん、
まあ、その難しい例っていうのはじゃあ何かっていうと、例えばなんですけど AES キーって言って暗号化の、まあ、キーですね。で128ビット2の128乗のキーを、うん、総当たりで破ると。で技術的には可能なんですよね、まあ、2の128乗全部総当たりでやってキーを当てるみたいなことをするわけなんですけど、でこれって現実的なのかっていう話をすると、例えば1秒間に1ビリオン10億10億総当たりできるマシンが、例えばですけど2の10 2のあじゃあ、ね、10の10乗倍10乗台だから100億台かなあったとしても、うんと計算上は 1.7 の10の19乗秒、つまり、5390億年、今計算したのをちょっと書いたのがあるんですけど、5390億年、まあ、要は宇宙のかかった時間以上に解読に時間かかりますよ、つまりそれって難しいですよねっていう話なので、それが、まあ、この暗号化書は解けないということを示していると。で、まあ、さすがにここまでエキセントリックじゃなくてもいいんですけど、まあ、確率的に2の90乗分の1の確率で、まあ、起きうるとしたら、それはかなり破るのが難しいので、まあ、システムとして成立しているっていうのが、まあ、一つのその指標になっているっていうところなんですね。うん。
なるほど。
はい。で、これをひたすら、いろんな手法について検証していって、でこれ本当もうなんか暗号学やってる人って多分、うん、なんかちょっと変質的な、わもうわけわかんない攻撃手法をとりあえず考え出す、研究者が要は自分で考えるんですよね。こうやって攻撃したら解読できるんじゃないかみたいな、それに対して自分でこうやってこうやるみたいな、なんかこうやって破れないようにするみたいなことをひたすらやり続けてて、もうそんなこと普通の人間やらないだろうみたいな攻撃とか、あと相手にその攻撃者に対してすごい有利な条件をどんどんどんどん追加していくんですよ。その有利な条件を、うん、なんていうんですか、与えても解けないよね、やったみたいなことを楽しんでいる人たちの集まりっていう
変な、まあまあ、遊びですね、はい、変わった
遊びするのかな。そうですね、まあ本当そうですね、面白いですよね、パズルみたいな感じなんですけど、うん、
うん、
で、まあ、これ今回やって、まあ、学問領域的には要はこれって何て言うんですか、いわゆる大学、まあ、領域になるんですけど、何て言うんですかね、いわゆるその他の例えば工学とかとと違ってこうつながってないんですね。実つながりになってないんですよ。例えば積分があって、なんかフーリエ変換があって、なんか音声工学があってみたいな感じでちょっとこうつながってたりするじゃないですか。で暗号学ってちょっとこうそこからは少しなんていうか独立したものみたいな感じになってるんですけど、一応その学問領域的な位置づけとしては大まかにはまあ3つぐらいあって、1つが確率論ですね。で、まあ、どういうことかってさっき言ってその破られないよねって、確率的に破られないよねっていうところの計算だったりとか、あとはその鍵を生成するときに疑似乱数っていうのを使うんですけど、疑似乱数がどれだけ推測されるかっていうプロバビリティを、まあ、計測するとかに確率論が使われてますと。で次の領域が一番多分でかくて、整数論ですね、ナンバーティオリーなんですけど、うん、要は特にその鍵交換の技術のところで使われているのがこの素数の計算、素因数分解、大きな、素数の計算みたいのを、まあ、やって、それが計算すごい難しいよねっていう前提でやってるんですけど、まあ、それがその、なんですかね、有限数の中のモジュロ計算っていうような、まあ、整数論の分野ですよねを使っていて、例えばなんだっけな、フェルマーの小定理とかそういうような、まあ、整数論の、いろんな証明だったりを使っていきます、いって、まあそれをもとに作られてますと。であとはまあコンピュータサイエンスっていうのがすごい大きな、もちろん分野っていうか暗号学はコンピュータサイエンスで使われてるんで、まあ基本的にその通信手法、 まあ、SSH とかいろんなプロトコルあると思うんですけどでやったりとか、あとあの暗号学って異変数の計算めちゃくちゃやるんですけど、その中でも XOR をやるんですよね。エクスクルーシブ OR ですね。なんでかっていうとエクスクルーシブ OR って2回あの XOR すると元の数字に戻るので、あの要は XOR かけて暗号化して XOR もう一回かけて複合化するっていうのがベースになってるんで、もうひたすらこのエクスクルーシブ OR をやっていくっていうのがあの暗号学になってるというところで、はい、あのこういうのをなんか全部本当この6週間のコースでひたすら学んでいくんで、まあ、すごい内容濃いからとても勉強になりますっていう。
楽しそうですよね。やっぱコンピューターサイエンスとかそこから派生してる領域はこういうオンラインコース多くて本当いいですよね。
はい、うん、
うん、
そう、すごくあのやっぱ面白かったです。全然自分も知らないこととかあって、
はい、
やっぱあと数学的な理論とかになると全然わからないことも多かった。例えば整数論とかそんな真面目にまともに勉強したこともなかったから、やっぱその辺すごいあのわかんないことも多かったし、あとやっぱ最初のとっつきにくいところとかもすごいあるんで、考え方とかやっぱ一個一個動画が、まあ、あるんですよね、コースで20分ぐらいの動画なんですけど、本当それを理解するのに2時間以上かかるみたいな。20分見る、うん、1回ちょっと見て理解して、まああと普通に赤ちゃん、まあ生まれたんですよね、赤ちゃんいるんで赤ちゃんのお世話をしながら動画を見て、そんでこうゆさゆさしながらもう一回考え直して、うーんっつってやっぱりよくわかんないって言って動画見てとか、ずっとそんなことやったりとか、あと歩きながら動画、まあ動画見のいいところはあれですよね、歩きながら見れるとか、
うん、
まあ結局自分は6週間じゃ全然終わんなくて、普通に、うん、何週間だ10週間ぐらいかかったんですけど、はい、
あのそれでもその中でやるのはすごいですね、やっぱね、
うん、なんかタイミングが微妙でしたね。なんでこんな、あ、なんか勧められて、あ、やろうってって思ったんですけど、全然いいタイミングではなかったなっていうのが今思うところで、はい、やっぱすごい、まあ、やり終わってだけど、やっぱりそのやっぱ座学聞いただけだと完全にやっぱ理解しなくて、いろんなやっぱ人に説明したりとかして初めてこう自分の理解につながるのかなっていうのがあって、まだまだやっぱ全然分かってないこといっぱいあるんですけど、とはいえそのまあ暗号学全般に理解が深まったっていうか、その例えばライブラリとかで暗号化するときに、あの例えば AES ってあったりとか CBC とかなんかオプションがあったとして、どれを選ぶのがいいのかとか、どれはどういうリスクがあるのかとか、まあ、そういうことに理解も深まったし、
うん、
なんかこうライブラリって全然その辺の説明なかったりするんですよね。こういうオプションあるよって書いてあるけど、じゃあそのオプションが何が違うのかとか、どういうメリットがあるのかとかっていうのはないんですけど、まあ、そういうのについて理解もできて、まあ、これを使うべきだとか、まあ、こういうふうに実装するべきだとか、そういうのも理解が含まったから、まあ、結果的に良かったなっていうふうに思っていて、引き続き、まあ、勉強し続けたいんですけど、あのとりあえずは、うん、得るものが多かったという感想でした。
なるほど、いいですね、
はい、はい、
勉強してみようという気になりますね、
はい、
はい、
ぜひあの時間が余裕あるときに、てかちょっと他のコース取ったことないから何とも言えないんですけど、あの、うん、いろんなあるじゃないですか、コーセラとか
ありますね。
あるいはまあ他にもなんかあるのか、リンクドイントとかもなんかそういうありますよね、なんかこういうコースみたいな。
あと僕が前見てたのはもうあのコーセラとかじゃなくて、
はい、
イェール大学かどっかが動画を公開してるだけの授業をただただひたすら眺めるってのやってましたね。
ああ、そういうのありますよね。そうそう、大学がそもそも大学自体で公開してるやつもありますよね。多分、
はい、
スタンフォードもあるんでしょうね。うん。
そう、CS だと結構 CS とか数学系だとねオンラインでありますけど、 そういうのがない分野だと大学の直接見たりするといいですよね。
うんうんうん、
はい、
確かに。あと単位も取れたりしますもんね、ものによっては。
あ、そうですね。
うん、
それも確かに。
うん、そうだから、まあなんか大学生と一緒にこの授業を取って、自分は一緒についていける自信は全くなかったんですけれど、そのうちもっとなんかいろいろ取ってみたいなというふうな思いはあります。
はい
はい、そんな感じですね。はい、じゃあまとめですが、今日は暗号学を学び直したよというトピックについて話しました。よかったら感想をハッシュタグ todayilearnedFM でつぶやいてください。それではありがとうございました。
ありがとうございました。